皆さんおはようございます。夏季学校選手を行いまして、ちょっと主婦の中にも報告がございますが、とても楽しい夏季学校、多くの例年ない多くの子どもたちが参加してくれまして、行うことができました。4月から伝道礼拝と、それから月1回の子どもお楽しみ会に力を入れて一生懸命システムたちを励んでまいりました。まあ、その一つのですね、中間的な身ではないかと思っております。子どもたちが夏休みの間守られて、また9月に元気で楽しみ会に集うことができるようにと、どうぞ皆さんのお祈りにお加えください。よろしくお願いをいたします。列王記上の18章を今日開いております。ちょうどですね、聖書日課の通読と同じ箇所がこのところにあります。少し背景を申し上げることが必要かと思いますけれども、通読していらっしゃる方はそのことがよくわかると思います。列王記上の17章からこの22章まではこのエリアという一人の預言者が現れまして、そのエリアという預言者の活躍の記録であります。今日のところは非常にドラマティックな物語であります。火をもって応える神を神としましょう。子供のキャンプなんかしますときによくキャンプファイヤーをするわけですね。キャンプファイヤーってのはとても楽しみで楽しい時間でありますが、これは一つのですね、注意深くこのキャンプファイヤーを準備しますとですね、本当に子どもたちの心に印象が残る素晴らしいキャンプファイヤーとなるわけでありますね。そしてその一つがね、キャンプファイヤーの始まりなんですけども、それは点火のセレモニーなんですね。よくですね、このキャンプファイヤーの薪を中央に組みまして、そこにどのようにしてですね火をつけるかという、これはね非常に工夫がいるわけでありますが、まあ、その時にこの、カルメル山の対決の場面が用いられて、先生方がいろんな役をしまして演じてですね、そしてついに天下というようなことになるわけですね。エリアがそこにひざまずいて祈りますとですね、真っ暗になりますから、こう電線がですねこう引っ張ってありましたね。で、木の上の方から火の玉をですね点火しました。それがさーっと天から下ってくるようにですね、滑車で下ってくる工夫しまして、そして薪にバッとこう点火されて、まあ、これがうまくいくとですね、まあ、拍手喝采ですね。うまくいかないと非常に惨めな、じゃあつけましょうかなんてそういうことになってしまうわけでありましたね。これはですね、キャンプファイヤーの製品をかけてるわけでありますね。そんなことをよくやるわけであります。エリアという人物は旧約時代における最大の預言者だと言われます。モーセとこの方を並べる人であります。で、彼が活躍した時代というのは、王が国を治める、いわゆる王政が導入されてから最悪の状態でありました。で、その原因はアハブ王になったわけですね。アハブという王様は、このソロモンに習いまして、これは悪しき慣習でありました。異国の国シドンという国からですね、世に富んだ貿易の盛んな国であります。ここでイスラエルが仲良くなりますとですね、非常に有利なわけでありますね。この異国のシドンからですね、イゼベルという一人のこの美女を奥さんに迎え入れたわけですね。このイゼベルという人が極めて問題の奥さんだったんです。まあ、すごい美人であったそうです。この人が胴乱なんか塗ってですね、いっぱい飾りをしてですね、そしてですね、人を誘惑するようなですね、まあ、ごつい女の人みたいですね。この美人のですね、とびきりの美人でありましたけども、彼女はですね、感情が非常に激しくて、恐ろしい心を持った。また信念を持った、この徹底した偶像崇拝者だった。 バール信仰の塊のような権化のような人間であったんですね。でイゼベルがですね、このイスラエルの国にこの嫁いできたというのが一つの目的であり、目的がありまして、彼女はイスラエルから主を恐れる信仰を追い出し、自分が信じるバール礼拝によってこの国を支配するために彼女は嫁いできたわけであります。ですから主の預言者を殺し、神殿に生ける誠の神を礼拝する、その神殿に同時にバールの偶像を置きましてですね、そして、民にバールを強制的に拝ませたのでありますね。ですから国は一気にこのバール礼拝に傾いて堕落していった、まあ、そういう時代であるわけです。聖書の中に繰り返し、アハブは彼よりも先にいたイスラエルの王に勝ってイスラエルの神主を怒らせることを行ったという、これバール礼拝のことでありますが、しかしこう言われているのはですね、優柔不断なアハブの性格とその夫を強い力を持って支配したところのこのイゼベルの影響力であったわけですね。まあ、そのような混乱した偶像礼拝に傾き、国が道徳的に堕落していく、不正が行われていくという、そのような時代に彗星のように現れたのが神の預言者エリアでありますね。彼もまたですね、強い個性と性格を持った人でありました。17章の一節を見ていただきましょうか。今18章を読んでいただいて、その前のページありました。17章の一節を見ていただきますと、テシベ人、テシベ、ごめんなさい、ギリアデのテシベに住むテシベ人エリアはアーブに言った。私の仕えているイスラエルの神、主は生きておられます。私の仕えているイスラエルの神、主は生きておられます。私の言葉の名打ちは、数年雨も露もないでしょう。まあ、こういうことをですね、ハブの前に初めて立ってですね、何の恐れもなく大胆にですね、この言葉を宣言するわけでありますね。アブと妻イゼブの方針は、バールを主に取って代わるイスラエルの国家の神とすることでありましたが、このバールの神というのはこの地中海に面したこのシドン、フェニキア地方に由来する偶像でありました。このカナン人も崇拝しておりました神々であります、神でありますね。バールというのが男神、アシタロテというのがですね、これが女神でありますね。この交わりの中で、この男神と女神の交わりの中で、全てのこの地上の豊穣というもの、豊かさというものが保たれているという、こういう考え方になるんですね。ですからこういうこの人間欲望の皇帝を進める、欲望全開をするところの、この神々というのはですね、非常に汚れた。当然のごとくですね、汚れたね、宗教儀式も行われるわけでありますね。バールの宮で、この使われております神殿御子はみんな神殿娼婦であります。こういうことが尊ばれた、驚おしい宗教であります。人間の欲望を丸出しにする宗教です。なんてことでしょうか。このバールは稲妻と雨の神でありますね。なんか今の日本列島もですね、ゲリラ豪雨と言われまして、このバールの神が揉めてるんじゃないかと思われますけども、まあ、そういう神として拝まれていたわけであります。そして地に、大地に豊穣をもたらす神とされていたわけですね。このバール信仰に傾いた国、そしてその頑強であるところのアーブの前にですね、エリアは言います。私の言葉のない地は数年雨も露もないでしょうということです。皆さん、雨を降らすこと、言葉、つまり豊穣というものはバールの神の専門分野でありますね。ですからこのエリアの宣言は、これはバールの神への挑戦なんです。雨が何年も降らないで干ばつが続くということ、これは普通ありえないんですね。何年もということはない、数ヶ月続くということはあるかもしれません。1年近く続くことがあるかもしれません。だけど何年も続くということは普通ありえない。雨はいつか降るものです。 だからこそ